本日は旧約聖書の箴言の最終章31章から、有能な王と有能な妻から神様に従うことの素晴らしさを学んでいきたいと思います。一節、マサの王レムエルとありますが、これもイスラエルの方ではないようです。外国の王様が自分の母親から受け継いだ知恵の言葉を、イスラエルの人たちは聖霊に導かれて箴言の一部に組み込んだわけです。3節から学びます。あなたの力を女たちに費やすな。王レムエルが母親から受け取った知恵です。王様の性的な生活について母親が教えています。で、神様は人間をこうセックスする生き物として作ったわけです。で、それは一人の男性と一人の女性の契約、結婚という、枠を作ることによって、その中での関係について、を祝福するために、神様はこのようにしてくださったんですけれども、ところが王様であれば結婚相手だけでなくても、もう自由に自分の目にかなう人を次々とこのような関係に巻き込むことができるわけです。誘惑の多い立場に王様はいつも立たされています。例えばですけれども、誘惑にはまった王様の話ですけれども、インドネシアの話をしますが、そこの宗教はイスラム教です。インドネシア、今ではイスラム教最大のイスラム教国となっています。で、イスラム教の中には、世俗的な権力を持った人と宗教的な権力を持った人とこう分離しているようですけれども、その世俗の権力者、つまり王様はスルタンと呼ばれていますが、スルタンは非常に大きな力を持っているわけです。15世紀であればコンスタンチノープルというギリシャの北の方の都をトルコ人の王様がこう奪い取ってしまう、それもスルタンがそういう戦争をしたわけですけども、ちょっと話をアジアに戻して、インドネシアに戻しますと、インドネシアには仏教の遺跡でボロブドゥールというストゥーパが何段にもこう大きなバースデーケーキみたいなような建物が、石で作った建物がありますけれども、そのジョグジャカルタという古い都にはスルタンの王宮が残っているわけです。で、王宮の近くに1キロぐらい離れたところだそうですけども、タマンサリという、花園と呼ばれている水の利休が離れちょっと離れたところの宮殿がありまして、そこにはプールがあって、周りはお花畑で真ん中にプールがあって、夕方になると女官たち、女性の官僚たちが水浴びをするということになっていました。で、スルタンはそのプールの隣の3階建ての建物から水浴びを眺めて、小窓から眺めて、気に入った女性に花束を投げて、その女性、受け取った女性がそのスルタンと夜を過ごすということをしていたそうです。非常に大きな権力者というのは常に誘惑にさらされて、それにどっぷりと浸かるという権力者もいた。で、こともあろうに旧約聖書に登場するユダヤ人の最も栄えた時期の王様がソロモンという王様ですけれども、この方もこともあろうに奥様が700人、側室が300人、まあ、合計1000人の女性たちに囲まれて、宮殿で生活をしていた。 明らかに若い男性の発想ですよね。それはで、神に背き王の責務を果たすことができないまま、その後この国はイスラエルの国は衰退していくということになります。王様の性生活というのが国の盛衰を決めるという良い例だと思います。でもっとでは王様でなくても普通の個人の話、それぞれの人間一人一人の人間の話にも戻りますと、ちょっと古い話ですけども、戦前、満州国に、あれですね、中国の北の方ですね、東の北の方、ハルビンという町にですね、日本人はハルビン学院という学校を作ったんですね。でそれはロシアに対して特殊な働きをする人を育てるための学校でした。で有名な卒業生を一人挙げるのであれば、ナチスドイツに追われたユダヤ人のためにバルト三国のリトアニアという国でビザを発行しまくった杉原千畝さん、いらっしゃいますが、彼もハルビン学院の卒業生です。でロシア語を徹底的に教える、ということでしたので、卒業するとですね、若い男性たちが美しい白人の、スラブ人のロシア人と結婚する人もいたわけです。でその結婚が必ずしも幸せにはならないということを卒業生がですね、次のような言葉で表しました。それは年を取ると体が合わないという絶妙な言葉で表現したのです。というのは若いうちは男性はですね、毎日のように奥様と甘い関係を結んだとしても元気なんですけども、30代後半とか40代にもなれば、早くもですね、毎日そんなことしてたらですね、我々の日本人男はですね、もうフラフラになってしまうわけです。でそうするとロシア人女性はもっともっとってせがむ、奥様がですね。で夫の方はもうこれ以上付き合えないということで、若い男性には想像できないような過酷な現実が、そういう結婚の中に先にはあるんだよということを知恵深く先輩たちが後輩に教えていました。ですからソロモンのようにある程度年を取ってもですね、千人も奥さんいたらですね、何が起こるのかというのは想像に難くないわけです。こういくら勢力があってもですね、ソロモン毎日朦朧として過ごしていたに違いありません。でその結果何が起こったかというのは、ここで8節9節に、大事にしようと言われていることができなくなってしまうということなのです。つまり物を言えない人、犠牲になっている人、貧しく乏しい人というのはですね、世の中の強い人たちの尻に敷かれているんですけれども、でも世の中というのはこういう弱い人を見放して強い人と仲良くすることで出世街道をこう上がっていくわけですから、誰もこういう弱い人を守ろうというふうには真剣には思えなくなってしまうのです。でどうなるかというと、結局は王様こそがそういう弱い人のためにの訴えを聞き、彼らのために働かなければいけない。それなのにこういう女性にうつつを抜かしていては本来の仕事ができないだろうということで、このレムエルの母は息子に単刀直入に3節のように、力を女たちに費やすな、忠告しているのです。でこれは女性との関係だけでなくて、お酒もそうです。組織のトップに立つ人たちがお酒飲んで、たまにはいいんでしょうけれども、そういうことでだんだんと感覚が鈍ってきて、虐げられている人たちの気持ちから離れてが分からなくなっていくということになると、王様としての働きが果たせない ということで、女性とお酒、王様にとってふさし、うつつを抜かしてはいけないということで教えられています。で、私たちもクリスチャンとして、これに習いたいと思います。このあと10節以降、トボコさんに読んでいただいた部分、有能な妻についてお話をさせていただきます。有能な妻、夫は心から彼女を信頼していると11節にあります。儲けに不足することはない。彼女は生涯の日々、夫に幸いはもたらすが災いはもたらさないとあります。有能な妻は嘘をつかない、表裏ない潔癖で長期的な関係を結べる信頼のおける人物だというふうに宣言されていると思います。これに対して世の中の現実はどうかというと、夫はだいたいランチに500円ぐらいしかかけないのに、奥様はですね、内緒で1000円、1500円のランチを食べているということがあったりします。男が外でパチンコを明け暮れることもありますけども、奥様が、ギャンブルに、ハマってしまう場合もあります。男が外に別の女性を作ることはありますけども、奥様もこう内緒で部屋を別なとこに借りるというケースもあります。それでいて、奥様は顔色一つ変えないのでなかなかバレないということがあります。まあ、女性が外で働く場合もそうですけども、男性もですね、外で働く場合はですね、嫌いな上司には顎で使われ、若い部下には突き上げられ、取引先からは理不尽な要求を突きつけられ、そして自分の組織との板挟みに遭いということで、意外と男性、外で働いてですね、散々な目に遭って、こう怒りを引きずりながら家に帰ってきたりするもんですね。で、ところが家に帰ると夫婦の間に政治的な駆け引きがあったりとか、内緒にしてあることがいろいろあって本当のことが出てこないとか、もしくは奥様に支配されたりするということになると、もう男性ですね、家に居場所がなくなってしまいます。ただでさえ、小遣いは増えないのに男は外で頑張らなくちゃいけない、居場所もない。これは非常に日本では危機的な要素だと思います。というのは、1000年前まで母系家族をやっていたわけですから、その影響で今もですね、お金と子供というのは奥様がこう支配していらっしゃいますので、男たちはですね、なかなか自分の家に居場所が定まらない、子供にはバカにされ、行く場所がないということになります。で、そうすると我慢できない男はですね、暴力に訴えたりとか、どうでしょう、お酒やギャンブルにはまってしまうとか、愛人を作ったりとか、真面目な人であれば夜遅くまで残業してあんまり家に帰らないということになってしまいます。で、見方を変えれば、そういう男性の行動はですね、涙ぐましい努力と言えるほどの場合もあると思います。で、注意しなくてはいけないのは、外で仕事のできる女性ほどそれをこう家の中で持ってきて、夫を追い詰めてしまうことがありますので、家の中は家の秩序で、それは神様が定められた、ご主人に主導権を渡すということで、外と家で、行いを調整していただければと思います。でも、女性の多くに聞いてみたんですけれども、心の底から相手にですね、夫に主導権を握らせたいと心の底から、そこから思っている女性というのは私ほとんど会ったことがありません。ですから、その気持ちがどうであれ、それを乗り越えて、相手を立てるということが大事なのだろうと思います。神様の祝福の法則はこのようなものです。しかし、学校も政府ももちろんですけれども、キリスト教の学校でさえ、また多くの教会でも夫婦関係の 肝心な部分というのは教えられることがほとんどありません。しかし私たちは真剣に神様のこの秩序というものにを重く捉えて、それを自分の家族の中に組み込んでいきたいと思っています。それによってキリスト教の魅力を世の中に伝えていきたいと願っています。これが11節、12節、13節、有能な妻というのは自分の手でお客の望む良い製品を作り上げる職人さんである。14節、19節、22節、有能な妻は怠け癖を克服した働き者であることがわかります。15節、有能な妻は他人より一足先に行動し、最新の情報を噛み砕いて消化した上に、指示を待つ者には指示を与える、食事を待つ者には食事を与える人です。16節、18節、有能な妻は良い事業にお金をつぎ込んで、その事業を育て上げる投資家、事業家であるということがわかります。17節、有能な妻は肝っ玉が座っており、腕力がある女性である。20節、有能な妻は貧困に苦しむ方々に手を差し伸べる慈善家であるとわかります。21節、有能な妻は危機に備えて先手を打って準備する人。23節、有能な妻は夫の評判が高くて地域のために犠牲を払う名士の妻である。25節、有能な妻は力も気品もあり、将来を約束された女性である。26節、有能な妻は子供や周りの人に知恵の言葉を授ける教師である。28、29節、有能な妻は子供に幸いな母と呼ばれて、夫に有能な妻と評価される、褒められる。30節、有能な妻は必ずしも美人とは限らないですね。で、以上に挙げた有能な妻に共通する点が一つ、この点だけはこれ共通しているという点があります。有能な妻になる秘訣は何か。それは30節にある通り、主を恐れる女性、女であるということです。恐れるについては前も何度か例を挙げましたけれども、今日はプロ野球の例から、恐れるとはどういうことか、松井秀喜選手と長嶋秀夫監督の関係のようです。ヤンキースで活躍した松井秀喜選手は石川県星稜高校を卒業しましたけれども、読売ジャイアンツに入団しました。監督が長嶋秀夫でした。で、長嶋秀夫自身は自分が大学生、大学1年の時から綱吉監督という立教の名監督に1000日間の特別なトレーニング、特訓を受けた経験をに感謝してですね、今度この有能な松井君には僕が1000日間特別なトレーニングを施す、もう入団前から宣言して、入団直後から毎日自宅に呼んで、いろんなトレーニングをしたようです。で、試合の日にはフルーツを山ほど松井選手に食べさせて、田園調布の長嶋の自宅から東京ドームに送り出した。あんまりにもたくさん食べさせられたので、松井選手はこう戻してしまうんじゃないかというほど、試合実は困った時もあるそうなんですけども、何しろもう溢れんばかりの愛情をこの長嶋夫妻が松井秀喜に注いだということは明らかです。で、その指導を受けて松井選手は非常に恐れ多いと思ったわけですよね。で、感謝して、恐れながらその指導に従って、指導に、素直に従っていったということで、こうヤンキースの4番に、いずれなっていくわけですけれども、決して長嶋選手、松井さんを褒めることなく、それで引退した日に、世界最高のホームランバッターだった、初めて褒めますけれども、そういう美しい祝福の関係が この恐れるという関係です。師匠がいて弟子がいて、たくさんの愛情が注がれる中で、この弟子が師匠に応えていくという祝福の関係がこの恐れるという言葉です。ですから主を恐れる女といえば、天地を作られた神様に出会って、神様からたくさんの祝福を受け取る中で、ますます神様に言われた通りに生きてみようと決心してそれ実行していく女性のことです。神様の命令に従うのが喜びになっている、そういう女性です。じゃあ私たちは恐れる、神様を恐れる人でしょうか、それとも恐れない人でしょうか。恐れる女性は聖書の教えに通りに生きるというのが板についている女性で、恐れない女性とは、まあ、ここの教会の中で言うんであれば、勉強はするけれども話は聞くけれども、なかなか、学んだ通りには行動できませんという女性だと思います。じゃあ聖書に神様の教えがたくさんありますので、何百というチェック項目を作って、じゃあ私はこれちゃんと実行してるかどうかってこうチェックする方法もあるんですけども、恐ろしいことに一つのチェック項目を用意するだけで恐れているかどうかが明らかになってしまうという項目、パワフルな評価方法が一つあります。ここから先はちょっと本来は録音とかしたくない秘密の話なんですけれども、一つ単純明快に神様を恐れているかどうか、人を評価するのではなくて自分自身ですよ、自分自身が恐れてるかな、あえて一つに絞るんであれば、それは、旧約聖書マラキ書3章8節にありますけれども、自分が1年間に受け取った収入のをこう10分の1を神様に捧げているかどうか、ということです。結婚されている女性の場合はこうご主人がイエス様信じない、という方もいらっしゃいますので、そうすると計算がすごく複雑になって、単純な答えはないと思いますけれども、仮に独身の女性であれば、受け取った収入の年収の12分の1を神様にお返ししているかどうかということになります。でこれ納めているとですね、非常に不思議な祝福が天国から降ってきます。お金では買えない祝福をこう受け取ることができます。例えばこうなんかもう危機に陥って、もうこれではとても立ち直れない、ダメかなというふうに感じた時に、なぜか誰かに助けられて立ち直ってしまう。周りから散々非難されているんだけども、なぜか御言葉に従っているから倒れないとか、そういうことがあります。7度倒れたとしても7度起き上げることができる、箴言の24章16節、そういうことが起こります。それぞれの道で成功を手にする人たちです。でなおかつ神様への献金ってですね、面白いことに捧げた以上のものが必ず返ってくるんですよね。そしてその献金っていうのは、そういう犠牲を払っているわけです。その犠牲を神様が永遠の御国でたくさんこう報いてくださるということになります。この地上でさえ100倍ぐらいの祝福はあります。天国に行ったら何千万倍の祝福があることは間違いありません。教会の中ではこうチャリンチャリンって献金しますけれども、天国に行ったらですね、ガラガラガラガラっていう祝福が降ってくるわけですよね。でこれ献金してる人はですね、こんなにたくさんの祝福をいただいて、あ、こんなことあっていいのかなと思うんですけども、献金そこまでしてない人ちょっとかわいそうだな、人生の 大きな祝福をこう取り逃がしてるんじゃないかなというふうに感じてしまいます。気の毒に思えてくることがあります。教会で同じ説教を聞き、同じように聖餐式でパンを食べブドウ酒飲んでいるのに、一方は祝福で満たされ、一方はそういう甘い、神様の甘い味がまだわからないということになります。ですから有能な妻は主を恐れる女性、十一献金に励み、神様から特別な知恵と力をもらっている女性です。神様から特別な知恵と力をもらっているので、何が起こるかというと、こう裏表がなく信頼、夫から信頼できる女性に成長するのです。神様から祝福されているから、自らの手でお客様が望む素晴らしい製品を作り上げていくことができる。神様を恐れて祝福をされているから、怠け癖を乗り越えてよく働くことができる。有能な妻は主を恐れるがゆえに、他人より一歩先に行動し、指示を待つ人に指示を与えられるわけです。有能な妻は主を恐れるから、良い事業を育てる投資家、事業家になれる。主を恐れるから肝っ玉が座っている。主を恐れるから貧しい人、苦しむ人を救える。主を恐れるから危機に備えて先手を打って準備できる。主を恐れるから優れた夫に出会える。主を恐れるから将来の約束、成功が約束されている。知恵の言葉を人に授けることができる。子供には幸い、夫には有能な妻と呼ばれる。有能な妻は主を恐れるがゆえに知恵深く働き者で、弱い者に憐れみを感じる、注ぐことが、憐れみの行いができる人物です。一言で言うのであれば、実説の通り、真珠よりはるかに尊い妻になるわけです。世の中は努力すればするほどいい人になれるんですよというふうに教えます。貧しい人を見ると、あいつらは努力しないからああなっちゃったんだよ、なんてことを言います。しかしそこには嘘があります。人生には自分の努力ではどうにもできない要素がたくさん隠れているのです。で、聖書が教えるのは、人は主なる神様、天地を作られた神様と特別な祝福の関係に入ること、長嶋監督と松井選手が持っていたような特別な祝福に入ることによっていい人生を歩めるんだよと教えています。妻になる女性からすれば、先ほどずっとこう挙げたような事業家であったり、教師であったり、慈善家であったり、信頼を受ける妻になるという、真珠よりもはるかに尊い妻になるという、そういう祝福が待っているわけです。私たちの人生そのものが自分勝手に使っていいものではなくて、そもそもが神様の物語、神様の人生なのです。ですからそれに応える方が松井選手と長嶋選手監督のような素晴らしい関係になっていくわけです。そしてそこから力を得て、知恵を得て、私たちは素晴らしい人物、素晴らしい人生を歩むようになっていきます。サムエル記上の2章30節には次のような御言葉があります。私を重んずる者を私は重んじ、私を侮る者を私は軽んずると教えています。歴代史下の16章9節には次のようにあります。主は世界中至る所を見渡され、ご自分と心を一つにする者を力づけようとしておられる。しかし多くの人はこれを無視して複雑に考えるようになります。コヘレトの言葉7章29節、ただし見よ、見出したことがある。神は人間をまっすぐに作られたが、 人間は複雑な考え方をしたがるということ。私たち神様を軽んずるときにへりくつをこねて別なことを行って人生に失敗します。別なことというのは悪霊サタンの誘惑に乗ってしまうということです。そのような騒音雑音に耳を貸さずして主だけを見上げてその御教えに従う人に力と知恵と成功未来の幸せが約束されています。それは良い結婚であり良い友達を得ることであり地域や職場での深い良い人間関係であったり魂の満たしでありまた癒しです。本日は有能な王と有能な妻についてお話ししました。有能な王は女性や酒に溺れず物の言えない貧しい人たちを弁護する王様。有能な妻は主を恐れ主から知恵と力を受け取って真珠よりはるかに尊い妻に成長していく女性である。私たちの壊れた直感から想像できないような結果が主を恐れることから生み出されていくことがわかります。自分のに生まれ育った直感や感覚に頼りきることなく神様から教えられた御言葉教えご命令通りに生きていく人は幸いです。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたの御声をイエス様の御声を聞きながらもその声を軽んじ自分の知恵に頼って失敗してを重ねてしまったことをどうぞ許してください。あなたの御言葉が私たちを生かすことを今日改めて悟りました。あなたの御言葉が私たちにとっての命です。どうかこの御言葉が私たちを支配し日常の一歩一歩を導きあなたにとっての私たちの人生があなたにとっての喜びとなりますように。創価教会を豊かに祝福してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。